ピアノ講師ラボ会員の皆様、こんにちは。株式会社リーラムジカの藤卓弘です。今回はピアニストの本田誠二先生をお招きしてお伝えしてみたいと思います。本田先生、今日よろしくお願いいたします。
皆様、こんにちは。よろしくお願いいたします。本田誠二です。
いや、まさかピアニストの本田誠二先生にね、このピアノ講師ラボにご出演いただけるとは、というところなんですけれども、心よくお引き受けていただきまして、はい。で、本田先生といいますと、やはり NHK 様の3ヶ月でマスターするピアノ、こちらが大好評。
びっくりしたんですけども、この3ヶ月でマスターするというシリーズは、NHK で2024年の4月に立ち上がった番組で、3ヶ月の、まあ、テレビ業界ではワンクールというんですけども、それで最初は世界史、その次は数学、その次に10月からピアノと、ここまで決まった状態でスタートしたんですけれども、まあ、その中でピアノっていうのはね、世の中の人に幅広く興味を持っていただくには難しいから、多分一番、テキストも売れないと思いますよ。なんて言ってたんですけども、蓋を開けたら兄はからん。いや、びっくりということで、現在今収録時点でテキストの方が合計11刷りの23万1千部の売り上げになっていて。
23万部?
はい。で、実は2024年度の10月に日本で一番売れた本です。つまり、東販の1位、日販の1位、紀伊国屋書店の1位、Amazon の全書籍の中での1位ということで、間違いなく記録を打ち立ててしまって、どうもね、西側の方で売れるということで、紀伊国屋書店の梅田北店で1日に470冊売れたそうです。ということで、ね、私もびっくりしてしまったんですけども、それだけピアノをやりたい、またやりたい、または始めたいっていう方が、日本全国幅広くいらっしゃったんだなということで、身の引き締まる思いです。
なるほど。こちらね、3ヶ月でマスターするピアノについては後ほど。詳しくお聞きしてみたいと思います。
はい、新しいムックも発売になりました。
はい、で最初にね、本田誠二先生のプロフィールをお読みしたいと思います。本田誠二先生は東京芸術大学器楽科ピアノ専攻卒業、芸大在学中にパリ国立高等音楽院ピアノ科にも合格、プルミエプリ最優秀賞ですね、
はい、
を受賞し、同音楽院ピアノ科を卒業後、室内楽科のプルミエプリも受賞して、フランス高等音楽科資格を取得、フランス、イタリアなどの数々の国際ピアノコンクールにおいて幾多の賞を受賞し、フランス及び東京を中心にソロ、室内楽の両面で活動を開始すると。で、演奏活動以外では、鶴橋康夫、石橋寛監督などのドラマ作品、こちらテレビ東京様とワウワウ様などの音楽の作曲と演奏を担当。はい、で、ラジオではクラシックラジオオッターバの開局からのプレゼンター、NHKFM リサイタルノヴァとオペラ紅白歌合戦の司会などを務める。でテレビでは TVK テレビ神奈川の佐藤忍出会いのハーモニー2の MC をはじめ、クイズ番組などにも多数出演多数と、はい、で先ほど申し上げましたけど、2024年の10月から12月の NHK E テレ3ヶ月でマスターするシリーズピアノ編の講師を担当と、で新聞や J キャストの連載などの執筆もこなし、 CD プロデュースも手掛けていると。で現在ヤマハスペシャルピアノレッスン都立総合芸術高校日本大学芸術学部音楽科同大学院講師でいらっしゃると、はい、で最後に日本演奏連盟会員様でいらっしゃると、はい、という感じで素晴らしいご経歴をね読ませていただいたんですけれども、
いやいや、ちょっと余計なことばっかりやってます。
本田先生ご自身から少しでもね結構ですので自己紹介などいただけたらと。
あ、はい、わかりました。私はまあそのピアノの こういうふうにプロフィールでご紹介いただくと、どちらかというと、まあ、芸大とかパリ音楽院とか行ってますので、普通にピアノ科という感じではあるんですけども、もともと実はその東京芸大に進む前に麻布中学高校という、まあ、一般的には受験校と見られているところに行ってたんですけど、ね、実態は非常に遊べる高校にいましたんで、中学高校にいましたんで、今でもそこの OB オケなんかにも参加してるんですけど、まあ、非常にその、なんていうか、幅の広いっていうか、脱線話ばっかりする先生たちの薫陶を受けて、さらにその後、まあ、東京芸大にはちゃんといたんですけども、そこがちょっとつまんなかったので、そのまま、喋る国、ちょうど私が大学1年の時に、京都国際フランスアカデミー、音楽アカデミーっていうのができまして、そこに行ったところ、当時フランス語なんか全然わかんなかったんですけど、どうも先生がやたらと喋るらしいと。あれは自分の国に違いないと思い始めて、芸大の先生も院系の方だったんですけれども、ちょっとフランスって喋る国だから行ってみたいんですっていうんで、やっぱり音楽院の受験を決意しまして、それでまあ、幸い入れてくれたんで行っちゃったもんですから、そこからまた、まあ、未だに第二の祖国だと思ってますけども、とにかくレッスンに行ったら、まず最初の30分は先生と食べるという、そういうフランスに行っちゃったので、この喋るというものが、加速しました。で、帰ってきて一応だからピアノの先生もやってたんですけれども、はい、まあ本田君は喋るの得意じゃないかっていう、今クラシックラジオオッタバとご紹介していただいたんですけども、そのラジオのもうオッタバのラジオはプレゼンター始めて20年になりますし、
20年、
そうです。で、それをやってたので NHK の方もリサイタルノバというちょっと新しい番組を立ち上げて、NHK らしくない、まあそこでは面白いんですけど、ちょっとピアノもたしなも支配人って役をやってたんですが、そういう少しそのつかみのギャグがあるような、楽しい音楽番組の時に来てくれって言われて、なんかいろいろこういう司会業もやるようになりまして、だから最近でも要するにいろいろなお話をこうでいただくときにも、半分喋っていいですかっていうことにしてるので、お話ししつつ、なんかこう、豪華レッスンもやるなんていうことも多くなってるので、私自身は最近その生徒さんにも脱線先生だし脱力先生だよというふうに言ってるので、普通のその厳しい先生とちょうど真逆をいくというような、
なるほど、
そんな感じのスタンスなんですけど、これはまあ自分が受けてきたその教育のその環境であったり、それから恩師の先生方の賜物だと思っております。
なるほど。で、確かフランスではミシェル・ベロフ先生。
はい、ミシェル・ベロフを中心に、入った時はもちろんミシェル・ベロフだったんですけど、その他にもアンリ・バルダであるとか、それから室内楽がクリスチャン・イヴァルディアであるとか、それから初見思想ではあったんですけど、ジョルジュ・プルデル・マッシュエルとか、ジャン・フランソワ・エッセイとか、まあ当時の、そうですね、90年代のきら星のごとくフランスのトップの先生方にこう、指導を受けたと。でも、実態は半分ぐらい、ダメってたような感じがしますし、とにかくフランスってすごい国で、先生がまずボケるんですよ。ピアノ講師ラボをね、ご存知の方は分かると思うんですけど、まずとにかくベロフのレッスンに行って、おい、誠治、今日何を持ってきたんだ、あ、ショパンのコンチェルトです。おい、カデンツ誰んだって。わかります。ショパンのコンチェルトカデンツないんですけど、まず先生がこうやってボケるんですよ。っていう国に行っちゃったもんですから、私は楽しくてしょうがなくて、それが未だに自分のレッスンに生きてるような感じがします。まあ、ここまでひどい先生ではないんですけど。
確かね、パリに12年
ぐらい。はい、家は14年ありましたんで。
14年
はい。
相当こう。
そうです。他人の国と思えなかったんで。はい。とにかくまず最初に、人とお会いしたらボケなきゃいけないと。で、ボケなきゃいけないってギャグで言ってますけど、要するにその、異人種とか異文化がぶつかるっていうところ、最近日本でもちょっと問題になってますけど、つまり外国人排斥みたいなことが起こりやがないのがパリというところで、それで、要するにそのパリにやってきた異邦人がまたパリの文化を宝しめてくれるという、例えばピカソもそうですし、ストラミンスキーもそうですし、ショパンだってそうですし、そういうふうに外国人がまた来てそこの文化に還元してくれるっていうことが分かってるので、つまり彼らとしては、国に集まった人がフランス語でコミュニケーション取れれば、それはもうすでに仲間だという、そういうその共和的な考えがあるので、
なるほど。
非常にこう、文化的に受け入れの幅が広いんですよね。で、私はもうそれをすごく恩義に感じてますけれども、なので、まずとにかくフランス語を磨いて、私も急転直下行っちゃったんで、フランス語の夜学に通いながら昼間コンセルバトル通ってたんですけど、現代ではドイツ語専攻だったので。でもまあそういうような形で、行って喋れるようになってみると、まあ本当に懐の深い国だなということで、フランスの、まあそれこそ、例えば、ディアギレフとバレエルースの話なんてよくパリで取り上げられるわけですけども、その異文化がまたさらにパリの文化を高めてくれるっていうところの中にこう参加できたような感じがします。で、先生方もそういう国際的な方が多かったので、例えばベロフはもう若干二十歳で世界ツアーをやってる方ですし、その次に、同時に、指したジェラール・フレミっていう方はですね、珍しい、まだ東西の冷戦があった1950年代にモスクワ音楽院に留学して、ノイハウスに、彼は ネイハウスって絶対発音しなくてドイツ風にノイハウスとしか言わなかったんですよ。ノイハウスについてた人で、
なるほど、
俺のモスコン学院のね、修了試験はな、ベートーベンの3番のコンチェストだったんだけどな、その時の伴奏のオケピアノ誰だったと思う、リヒテルだよっていう、こういう方なんです。だからロシア語もペラペラの方で、今日本でその活躍してるギグラ・カツァラバ君は私のクラスメートっていうか、同時にあのフレミー先生のところでこうついてたんですけど、彼はジョージア人なので、そのジョージアの飛び出しの音楽院にもロシア語喋れるからっていうんで行ってきて、でフレミー先生どうでしたっつって言ったら、いやもうフランス語忘れそうだったっつって言ってましたんで、そんな国際的に豊かな人で、もうちょっと言っちゃうと、実は今2025年っていうのは大阪万博が開かれていますけれども、うんうん、そのジェラール・フレミー先生はなんとですね、前回の万博、大阪万博に、フランス人なのに、ドイツ館のゲストとして来て、シュトックハウゼンの主演をやってたって人なんですよ。で、私なぜか家の整理とか引っ越しをお手伝いしたら、ジラール・フレミ入館許可証っていうのは、日本語で書いてあって、おい、それやるよって言っていただいてきたんですけど、という人で、で、しかも彼は異文化理解がすごく興味がある方だったんで、日本に行った時に、単なるホテル滞在じゃなくて、日本の伝統的なところに住まわせてほしいっていうんで、なんと大阪万博の期間中、京都の北白川の民家にホームステイしたっていう人なんですよ。で、ここでまたね、一ネタありまして、それで俺は日本の真の仕方を知りたいと思ったっつうんで、車を借りて、京都からわざわざ丹後、1970年代の丹後ですからね、その後で外人誰もいないわけですよ。そこに車でわざわざ一人で旅をしてみて、それで、車のエンジンの調子が悪くなった。で、途中で止まってしまったんで、私は徒歩で歩いていって、近くの自動車修理工場を見つけて行ったと。で、そこのところで、まあ、一応私もね、英語ができるんで、ちょっと止まったんだけど、見てくれないかと言った時に、うん、そこから出てきた人がですね、辞書を引っ張ってて、30分間考え込んで、30分こうやって調べて、私に言った一言、Your engine is very bad.っていう風にね。で、だからそのエンジンのどこが悪いんだっていうのを私が聞いたら、また彼は30分間辞書をめぐってて、で、30分後に、Your engine is very bad って言ったっていう、これが先生の持ちネタなんです。必ず日本というとこういう話をされるんですけど、でもそれは私にとっては貴重な経験だったという風に、私以上に言ってみればね、その日本のそういう奥深い文化で、70年代だと私はまだ子供だったので、っていう風にご存知の方、こういう方がパリにはいらっしゃるので、うん、幅広く薫陶を受けましたし、要するにその私は脱線先生って言いましたけども、レッスンのところに実に様々な話をしてくださるので、それがこういう音楽だという教えにつながっていたので、うんうん、まあ私も例えば3ヶ月でマスターするでも、ちょっと多少脱線しましたけども、実際のピアノレッスンのところではかなり脱線話が多いんですけども、それに興味を持ってこの音楽を探求してくださる生徒さんが増えてるっていうのが、うん、まあ非常にありがたいところだと思ってます。い
や、まさしく本田先生が、ご担当されたからこそ、このね、3ヶ月でマスターするピアノの売り上げにつながったのではないかなと。
実はね、広報の先生は4人いたらしいんですよ。うん、
それ
で
4人いた。
はい。で、どなたかで私も全然存じ上げないんですけど、それで NHK、エデュケーショナルってですね、ネッドっていうところが制作で、で、制作自体は共同テレビというちょっと今評判が悪い元港社長のとこなんですけども、でも彼らは非常に士気が高くてですね、それで、そのチームでオーディションを、先生のオーディションをやりますと。で、その時はもう世界史と数学の先生は決まってらっしゃったんですけども、ピアノは決まってないんで、私はまあその事務所でですね、その、まあ面接を受けまして、その時に私が常日頃、特にアマチュアのレッスンの、アマチュアの方のレッスンの時に使っているサルノテ理論とかバスのワイパー理論、うんうん、これ元から私はそういう言い方をしてたんですけども、それをやって、そのプロデューサーさんを全くピアノ経験ない方をレッスンするって模擬レッスンをやらされたんですよ。で、ここはサルノテ理論です。で、これがバスのワイパー理論ですって言ったら、本田先生話が面白いからあんたの決めましたね。早く番宣取りに来てくださいと。だから実は2024年の3月に放送の番組宣伝の時にすでにピアノももう一緒に撮っていただいて、10月からピアノやりますというふうにやらせていただいて。で、しかもそれもまた笑い話があって、私はサルノテ理論、つまりピアノの打鍵というのは、サル時代に木を掴んでいたという、この第三関節から動かすという動きをなるべく使ってくださいって言ったので、うん、この木をシミュレーションするんで、本田先生の CM のところで、綿棒を用意しときましたって書いてあるんです、台本に。
はい。
耳かきに使うメモで、どうやってピアノやるんですかって言ってみたら、実際はそうじゃなくて、そば打ちをする面を伸ばす棒で、それを掴んでくださいって、そういう話だったんですね。それ面棒と言わないと思いますと。ということで、実はコマーシャルの中でその面打ち棒を握るっていうことをやらせていただいて、まあ、それは実際にピアノの打鍵になるべく、役に立つようにという指導法の一環だったりします。
なるほど。